宮崎から遊びに来ていた姪の希望もあり、私たち家族は先日東京ディズニーシーで一日過ごすことができました。まあ、ディズニーランドもありますけど、ディズニーシーの方に行きました。一日中外にいるには寒すぎる上、一日の大半を列に並んで過ごすことになりましたが、私たちは楽しい時間を過ごしました。特に楽しかったのは、人を観察することです。ミッキーマウスの耳をつけたり、豚のぬいぐるみのようなものがついた帽子をかぶったり、集団でそのような格好をしている人たちばかりでした。一人で派手な帽子をかぶるのは恥ずかしかったかもしれませんが、恥ずかしかったかもしれませんが、グループでかぶるのは簡単でしょうね。同じコスチュームを着ることで、グループとしての結束が強まるのは間違いありません。もう一つ気になったのは、ミッキーたちがボートに乗ってやってきたときに、観客全体が歓声を上げていたことです。ボートに乗っているキャラクターはみんな音楽に合わせて踊り、手拍子をし、歓声を上げていました。その時、リエが、礼拝があんな風になったらどんなに素晴らしいだろうと言ったのを覚えています。想像できますか？人々が歓声を上げ、音楽が流れ、踊っている礼拝を。私たちはみんな、所属したいという欲求を持っているのだということを考えさせられました。家族、友人、同僚、教会、誰もが帰属意識を必要としていますね。特に大都市では、たとえ人に囲まれていても、どこにも所属する場所がなく、孤独を感じている人がいますね。自分はどこにも馴染めないと感じているのです。その結果、所属したいという欲求を満たすためにグループに入り、犯罪行為に手を染める人もいます。第一コリント人への手紙3章で、使徒パウロは、私たちは神に属していると言っています。このことを忘れるとき、多くの問題に直面しますね。私たちは神によって創造されましたが、罪のために神と良い関係を持つことができませんでした。そこで私たちが神の御心にかなう道を見ることができるようにと、御子イエスを使わされたのです。イエスは十字架上での死と復活によって、私たちに対する神の愛の力を示されました。イエスを通して、神は私たちの罪を取り除いてくださいました。神によって創造されたから属しているのですが、イエス・キリストのしてくださったことによって、私たちは神の霊の家族の一員とされましたね。この意味は、第一ペテロの2章9節に記されている通りです。こう言っています。あなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神のものとされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に召してくださった方の栄誉を、あなた方が告げ知らせるためです。あなた方は以前は神の民でなかったのに、今は神の民であり、憐れみを受けたことがなかったのに、今は憐れみを受けています。 私たちはみんな神の子です。ですが、そのことに気づいているでしょうか？もしこのことを本当に信じるなら、私たちの人生を変えるはずです。どこかに属するという必要性に加えて、私たちが礼拝するという必要を持って作られていることについて考えました。詩編の多くは私たちに神を礼拝することを勧めています。イスラエルの民は神をどのように礼拝するのが一番良いのか励まされ、指導されました。また黙示録には、すべての被造物が神を礼拝している場所、そういう場面がたくさん出てきますね。神のしてくださったすべてのことに対して、私たちが賛美し、感謝を捧げる価値のあるお方です。神を礼拝することによって、私たちは満たされるのですね。もし神を礼拝しないなら、私たちの人生から何か大切なものが失われているのです。もし神を礼拝しないなら、唯一の誠の神ではなく、物や人、偶像を礼拝することになります。礼拝の対象は、好きなミュージシャン、アイドル、偉大な指導者かもしれませんし、ミッキーマウスのようなものかもしれません。今日私たちはサムエル記上8章を読みました。この物語は人々が神から人間の指導者へと焦点を移していく物語です。この場面では、イスラエルの長老たちがサムエルに、自分たちが他の国のように王を任命してほしいと頼む場面が描かれていますね。それまでイスラエルは、神によって選ばれた人たちである獅子によって、危機に瀕した時に短期間だけ導かれてきました。その時、サムエルが死の立場に置かれていましたね。今日読んだ箇所はかなり長い話でしたが、要点はシンプルです。イスラエルの人は周囲の国々のようになるために王を望んでいました。サムエルは彼らの要求に納得がいかず、その問題を神様に持っていきますね。私たちは王を求めることの何がそんなにいけないのかと思うかもしれません。サムエルに対する神様の応答は私たちにヒントを与えてくれます。7節からを見ますと、神は言われます。民があなたに言うことは何であれ、それを聞き入れよう。なぜなら彼らはあなたを拒んだのではなく、私が王として彼らを治めることを拒んだのだから。私が彼らをエジプトから連れ上った日から今日に至るまで、彼らのしたことといえば、私を捨てて他の国々に仕えることだった。そのように彼らはあなたにも知っているのだ。王がいること自体は悪いことではありません。ミッキーマウスを囲んでみんなでお祭りをすることが必ずしも悪いことではないのと同じです。しかし間違っているのは、神のことを忘れて他の人や物に焦点を合わせることですね。イスラエルの民は人間の王を求めたのです。 それは神が自分たちの王であることから離れて、周りの国々のようになりたいと考えていたことを意味します。周囲の国々のようになりたいと考えていたことを意味します。周囲の国々は神に従うものではありませんでした。神から離れるということだったのですね。なぜ人は神から遠ざかり、人や大切だと思うものにどんどん目を向けてしまうのでしょうか。もちろん罪の影響もありますが、なぜ人や物に目を向けてしまうのでしょうか。その理由の一つは、神様に目を向けるためには信仰が必要だからと思います。私たちは神を目で見ることができないので、自分を導いてくださる方を目で見ることができる安心感を欲しているのかもしれません。イスラエルの民は比較的小さな民族でしたが、巨大な軍隊から強力な周囲の国々から自分たちを守るために神への信頼が必要だったのです。恐怖心から人間の王が自分たちを導くことを望んだのです。それだと信仰を深く必要とされませんね。千年後、神は地上に住むようになりました。人間の姿をしたイエスは、最も明確な神の姿を私たちに見せてくれました。ところが、人々は神、イエスが神から来たとは思っていませんでした。イエスは王の王でありながら、人々が、シーザー以外に王はいない。と叫ぶ中で裁判にかけられたのです。私たちは神よりも人々や時には自分自身にさえも信頼を置くことが安全であると考えがちですね。神はしばしば私たちにチャレンジを挑みます。私たちはいつも何を期待したらよいのかは分かりません。私たちの信頼はどこにあるのでしょうか。このことについて少し考えてみたいと思います。イエス・キリストの信者の多くは、人よりも神を信頼していると言うでしょう。私自身も、そう言いたいと思います。ですが、毎年のこの柔軟節、レントの間、イースターの前に、私は自分自身の罪についてより深く考え、自分自身にさえ隠している部分を理解しようとしてきました。もちろん私は神様を信頼しています。それなのに、自分が何を言おうとしているのか、何を決断しなければならないのかについて、心配になることがあるのはなぜでしょう。もし私がいつも神に心から信頼しているならば、神は全能であり、たとえ途中で痛みがあったとしても、どんな状況でも私を導いてくださるので、過度に心配することはないでしょう。第一ヨハネ4章18節に、全く愛は恐れを締め出しますとあります。神の愛に満たされていれば、過度に恐れる必要はないでしょう。自分の恐れがどこから来ているのか、よく観察してみると、 神の愛がどこに欠けているのかがわかるかもしれません。信頼がどこで欠けているのかがわかるかもしれません。私たちが誰かあるいは何か他のものを神の代わりにするとき、それがどのような問題を引き起こすか、いつもすぐにわかるわけではありません。サムエルはイスラエルのためにもし王を得たら大変なことになると警告しています。軍隊を作るためにあなた方の息子たちを取り、自分の戦車の前を走らせるとありますね。また娘たちは取られ、香料を作る者、料理人、パンを焼く者とされるのです。さらに穀物とブドウ畑の10分の1を取られる。この王についての記述の中でどのように続いているかに注目してください。王は取る、取る、取る、取る。与えるものとして知られる神とは、なんと対照的なことでしょう。最終的に神は、その一人子であるイエスをこの世に与えられ、私たちが神の愛と恵みと許しを経験できるようにしてくださったのです。ところが警告の後でもイスラエルの民は人間の王を求め続けますね。そこで神はついに強化されました。続けて読んでいくと、最初の王であるサウロ王はひどい王であることがわかります。しかし神は彼らが王を持つことを止めませんでした。神は彼らが好きなことをする自由を与えますが、それに対する自然な結果を経験することになります。しかしそれでも神は諦めることではありません。その後も彼らを導き、励まし続けます。そしてダビデを選び、そのダビデが良い王となること、なるように導かれます。では自分の忠誠心はどこにあるのでしょうか。皆さんの人生において誰があるいは何が優先されていますか。神以外のものに安心感を求めていませんか。作家のヘンリー・ナウエンが書いたチャレンジを ご紹介しましょう。彼はこう書いています。私は誰に属しているのだろう。神にか、それとも世にか。私が日々抱えている多くの事柄から言うと、私が神よりも世に属していることを示している。少し批判されると腹が立ち、少し拒絶されると落ち込む。ちょっとした称賛は私の気分を高揚させ、ちょっとした成功は私を興奮させる。私は大海に浮かぶ小舟のようなもので、完全に波にさらわれている。パウロはエペソ人への手紙4章14節でこう言っています。私たちはもはや子供ではなく、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略から出たどんな教えの風にも吹き回されたり、もてあそばれたりすることがなく、むしろ愛をもって真理を語り、あらゆる点において 頭であるキリストに向かって成長するのです。キリストに信頼を置くことを再確認し、他のすべての大切なことの優先順位を下げる努力をしていきましょう。共に祈りましょう。Let's pray. 全能の神様、あなたは世界の創造者です。あなたがしてくださったすべてのことに賛美を捧げます。私たちはいつもあなたのことを第一に考えて生きてきたわけではありません。いとも簡単に自分の心配をし、あなたを信頼するのではなく、人間のリーダーに焦点を当てて安心しようとしたりします。主よ、私たちをお許しください。私たちの周りにはあなたを信頼する代わりに恐れや不安を抱いて生きている人々がたくさんいます。ウクライナで戦争のために苦しんでいる人々のために祈ります。政治的な対立のために苦しんでいる世界中の人々のために祈ります。ウクライナだけではなくて、他のところも、パレスチナ、イスラエル、世界中のところ、たくさんのところあります。平和が来ますように。あなたを信頼し、導きに従って行動し、あなたの愛を周りの人々に分かち合う勇気を与えてください。私たちの他のすべての優先事項があなたとの関係によって形作られますように。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。